ひばりクラブご覧の皆様、落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。幸せな人生、満足な人生って言ったらいいですかね。満足な人生、輝く日本。まあ、こういう感じですね。第3章は、日本の特徴ですね。日本人は何に満足するかっていうことなんですね。で、これで先日ですね、一応経済的な指標で見てみました。経済の人はですね、経済が発展しなきゃいけない。GDP が発展しなきゃいけない。まあそう、まあ、経済の方ですから、お金ですからね。まあアメリカ的になっちゃうんですね。お金だけ、文明なしっていうことでですね、まあ、貧乏根性ですよね。お金が十分にあっても、毎日満足した生活してるのにまだお金が欲しい。なんでお金が欲しいって言ったら、一つはもともと自分が昔貧乏だったから。それが錯覚として残ってる。トラウマとして残ってる。もう一つは、GDP 上げなきゃいけない、GDP 上げなきゃいけないと思ってるもんですから。ですから、自分が満足してるかどうかということがもうわからない。もう満足してって何だって、GDP 上げなきゃいけない。だから、まあ僕はちょっと整理して、このひばりクラブにも書きましたけど、世界の大富豪、この3年で資産が倍になったっていうか、私が計算したら、一日に5億円以上を使わなきゃ自分の財産なくならない状態から、一日10億円使わないとなくならない状態になった。じゃあ、5億円使うってことはもう不可能ですけどね。それでもまだお金が2倍欲しいっていうね。そういう精神異常ですね。だからまあ、貧乏根性プラス精神異常っていうかね。まあ、そういう状態なわけですよ、アメリカ人。だからアメリカに真似をするなんていう人言ってる人いるけど、僕に言わせればですね、アメリカにその貧乏根性と、そういうその錯覚ですね、真似錯覚。それに従おうって人結構いるんですよ。だから自民党の裏金問題みたいになっちゃうんですね。ところで、今日はもう少しそういうくだらない話やめてですね、日本文明っていうのをちょっと考えてみます。そういう満足という点でですね。で、まあ、この、ひばりクラブでもちょっと示しましたように、また、虎ノ門のニュースのですね、日本の科学というのはどういうふうに進んだかっていうような話をずっとしてるんですけども、まあ、それから言ってもですね、簡単に言えば、あれなんですね、大仏殿。大仏殿っていうのはすっごいでかいんですよ。もともとその中に入ってる銅の鋳造物である大仏ですね。これはどうやって溶かしたのかと。銅の融点は1080ですからね。到底、のぼり亀とかそういうんじゃ温度いかないわけですよ。それをね、奈良時代に、まあ主に、山口県のね、長野森銅山なんかから持ってきたんですけど、どういう仕組みで作ったかと。まあいうことですね。まあ、それも、それだけでもうびっくりしちゃうんですけど、大仏殿の大きさですよ。あれ、世界最大の建築物ですね。あの柱ね、あれ瓦乗せて重量かかってね、下の柱をどのようにするかっていうのをどうやって考えたかって、どうやって計算したか、誰が計算したのか、職人が計算したのか、学者が計算したのか、ね。そのくらいね、考えてくれなきゃいけないと僕思うんですよ。でピラミッドの秘密なんて言ってますけど、それはもう外国かぶれがそういうだけであって、日本人としてはまずはピラミッドの秘密よりか先にね、大仏殿の秘密やってほしいな、というふうに思いますけどね。それがですね、ところが、日本人というのは大仏殿って一番でかい、世界最大の木造建築物を作ったんですよ。奈良時代に。だけど、日本人っていうのはそういう考えじゃないんですね。古代仏殿を見ますとね、確かにでかいやつもいいなと。だけども、少し小さい小ぶりの仏像様でもなんか違いがあるのってこういうふうになるんです。だんだんだんだん適切な小ささになってですね、それで祠かなんかに非常にこう、新たかな仏像を作りますとね、あ、これでいいなっつって、祠の加工やつはこのくらいになったりするんですよ。これ日本文化の特徴なんですね。で、建物もどんどん小さくなるんじゃなくて、適切な大きさになるんですね。日本人は満足っていうのを知ってるんですよ。満足を知ってると貧乏根性じゃないもんですから、別にでかいやつを作って、俺これでかいの作ったから偉いだろうなんてこと言わないんですよ。少しずつ実質的にいいものを作るんです。それでまあ、簡単に言えば、茶室まで行ったんですね。 まあ、一応歴史的には大仏殿で大きなのを作ってみた。あの頃やっぱり、外国の影響を受けてなんか大きいものがいいと思ったんでしょうね。大きいものを作って。それで、いや、何これやってんのかな、精神性がないな、つってですね。精神性を求めていくと茶室になる。それで茶室で、まあ、我々貧弱なね、建物で。まあ、その中で、こう、入るとこはこうだとかね。それで、小さい茶室にみんなで正座して、お茶を飲んで楽しむと。で、これで心の満足が得られるんですよ。要するに貧乏根性がないんです、日本は。日本が貧乏根性がないのはなぜかって、日本が貧乏でなかったからってことですね。旧石器時代、縄文時代、弥生時代とずっとですね、まあもちろん気候変動だとか、南蛮族がいなくなったとか、いろいろそういうことはあったんだけど、全体としてはやっぱ世界的にかなり裕福だったんですね。ですから、貧乏根性ないので、本当に建物、お茶を飲む時の建物はどれがいいかって言うとそれになるんですよ。それから昨日はちょっと日本の農家のね、話をしましたけど、縦穴住宅なんてのはそんなに大きくないんです。まあ、三代丸山にでっかい縦穴住宅ありますけどね。だから基本的には小さいんです。それをずっとお百姓さんは土間として、家の形は変わっていくんですけど、土間として、これはいいと。日本の気候にとってはこの土間っていうのは非常にいいということで、まあ、江戸時代最後まで残るわけ。今でも、地方の農家の方で土間を持ってる方って随分いるんですよね。土が家の中にあるっていうのは特殊なんですけどね。まあ、そういうやつある。まあ、こういった傾向ありましたね。ここに写真を示したのはこれ、萩焼きなんですよ。この萩焼きっていうのが、これ適切な例かどうかちょっとわかんないんですけどね。これは半島の方から来てるんですね。大陸の方からこれはですね。まあ、もともと今でも萩ですから、海流がどんどんどんどん流れる中国とか韓国に近いところですね。そこにかつて、萩焼きの元になるやつが来た。それはどっちかって言いますとね、思想としてはですよ。萩焼きの思想、今は萩焼きやってる人は全然考え違いますけど、大陸の方から移ってきたばかりの萩焼きっていうのはですね、華やかな王族だとか、そういう人がお茶飲んだりなんかするときに使うことに特化した、ある意味では、焼き物だったんですよ。もともとはですよ。もうそんなの誰も今知りませんけど。それが日本に入ってくると、少しずつ少しずつ変わるんですよ。萩焼きの良さを生かして、そして、まあ、わびさびでお茶を飲む。ね。大名が、日本の大名が飲むときでも、貧弱ってことないんですけども。要するに、満足できる質の高い焼き物を作るんですよ。だから日本の焼き物っていうのはですね、華やかな焼き物もないじゃありませんが、例えばヨーロッパのデルフトとか、そういうところでの焼き物と、まあ、ヨーロッパの景徳鎮とかいろいろね、世界各国に鮮やかな大きな焼き物ですね。でっかい壺みたいなやつ。そういうやつが結構あるんですよ。ところが日本のね、これは素晴らしいって日本人が言うやつはね、なんか当たり前のこう茶碗かなんかなんですよ。で、これがもうなんか1000万しますか。え？ってこれ何なのって言うんだけど、これが日本人の求める満足なんですね。日本人はものすごくきらびやかな大きな焼き物で、綺麗なんで、温度も高く焼いてっていう、そういうね、でかいだとか、なんか赤いとかね、そういうことじゃないんです。日本人はその、焼き物の焼き物の中に精神性が入ってくるんですよ。これはさっき言った茶室もそうですね。家もそうですね。ですから、大名の家でも必要以上には大きくならない。まあ、それがちょっと華やかになったのは、やっぱり、豊臣秀吉の時の、時代ですね。第五の、ま、ね、茶会なんかありました。あれはやっぱり豊臣秀吉の、まあ、お百姓さん出身だったってことと、自分がまあ出世したってこともあって、若干のその日本人としては珍しい、なんちゅうですかね、貧乏根性っていうのがあったんですよね。まあそういうふうな文化が時々現れるんで、まあ例外が好きな人は僕はなんかそういうと、もう、桃屋時代はどうしてんだなんて言うけどね、全体としてはそういう流れなんですね。で、まあ、もちろんそういうのはもうそればかりじゃなくてですね、いろいろあるんですよ。例えば刀の鐔ね、これ見ると面白いんですよ。原始的な刀の鐔っていうのは、まあ、ギリシャ時代とか、日本でも縄文時代って棒のままですよ。言ってみれば剣のまま。ところが、手を保護しなきゃいけないですね。ここにこう、鐔ができるんですね。で、もちろん最初の鐔っていうのは、 平たい普通の本当の唾なんですよ。ところがね、これがね、日本とヨーロッパでは全然進化が違うんですよ。日本人はね、唾をこう作るでしょ。そうすると手をね、あれは手を守るためですから。どっちかっつったら、進化していくってのはこういう風に進化していくわけですよ。あの、フェンシングなんか見られてこうやってますよね。あのフェンシングの防御の唾っていうのは、こう、手をそっくり包むんですね。ですから、固定なんつったって大体全部、固定はですね、全部、あの、唾に当たっちゃうんですよ。ところが日本はね、どうなるかって、だんだん小判状になってきましてね。で、こうやって穴が開いて模様がついてですね、非常に綺麗な、このくらい小さな、あまり手の防御にならないような、そういうね、ものに変わっていくんです。つまり、内的な満足感というのを得ようと思ったら、ただ防御するわけじゃないから、こう、フェンシングみたいにこういうすっぽりしたね、あれ機能的に素晴らしいですよ。それから、日本は機能の優れた技術は作るんですよ。例えば、石器時代においてナイフなんていうのはもう日本のナイフってのは素晴らしいわけです。石のナイフですね。石のナイフってのはナイフみたいな石を作るんじゃなくて、まあそういう方法もあるんですけど、細かい石人を作ってそれをこうはめ込むみたいなね。そういう非常にこう高度な技術を要する、あの、ナイフになっていくんですね。そういうのはもういくらでもありましてね。まああの、何を言うのかつってちょっとメモしておいたんですけど、いっぱいあるもんですからね。それから何ですかね、これ何と書いたのか忘れましたけどね。まあ、あの、例えば、先ほど言いました、住宅でもね、良寛様、これ、新潟に最後、六条間にやっぱりこう住むんですね。で、小さいところの粗末なところに住むということの満足感っていうんですね。これは、日本の住宅見てもそうなんですよ。日本の住宅って高いんですよね。あの、品質のいい、こう、投げしがあってですね、そして綺麗になってる住宅ってのはもう単価、平米あたりの単価ってヨーロッパよりか高いんですよ。だけど、畳が引いてあるだけとかね。襖もそれほどの、なんていうか、きらびやかな絵が描いてあるわけじゃなくて、ちょっとした鳥とか、ちょっとしたなんかの絵が描いてあるだけで、非常にいいんですね。それで、確かにそういうとこで住んでみると心も落ち着きますよね。まあもちろん、ちょっと今日も後ろに映ってますけど、障子とかね。まあ、紙と木材を使うと。で、そこでこう住むと。まあ、部屋もガラーンとしてると。今頃ですね、私なんかも、ちょっとデザインなんか少し携わったもんですからね。人間の健康と部屋の様子なんつったらですね、日本の住宅が一番いいんですよ。だから、そういうこの、整理整頓された、だから、ベルサイユ宮殿と、なんか、日本のお城でもね、まあ、あの、普通のお城はそんなに華やかじゃなかったわけです。江戸時代の半ばぐらいまでは、大名のところに畳がいつ引かれたかって難しいんですけど、だいたい板張り。それをこう、一生懸命、あの、菓子っていうかな、あの、家の人がこう、雑巾掛けするもんですから、黒くてピカピカ光ってる。そこの上に、座布団を置いてね、むしろみたいなのを置いて、そこに座るっていう。それから、まあ、よく言いますけど、ヨーロッパの宮殿の食堂なんつったらね、シャンデリアがあって、ものすごいテーブルがあって、そこにみんなついて、奴隷がこう配膳するっていうね。そういうのをベルサイユ宮殿風ですね。全然日本違うんですよ。日本は、まあ、本当に、幕末に日本に来たヨーロッパ人がみんなびっくりしますけどね。食事だっつって、食堂かなんかに行くのかなと思ったら、その場にこう小さいちゃぶ台が出てきたって言うんですよ。なんだこれと。これ大名じゃないかっていうね。そういうその物質で満足する文化っていうのと、精神的に満足する文化あるんですね。で、やっぱり国民一人一人がある程度美的感覚とかね。それから人生とは何なのかとか。何が自分たちの人生を満足させるのかってことを日本人は分かってるんです。これが日本文明なんですね。だから、日本文化の変化方向ってここに書いたんですけども、その文明とは少し大きいんですけど、一つの例えば、建物なり、それから茶碗なり、刀の唾なり、まあ家の中の設計なりね、必ずしも華やかで大きいっていうのが人間には満足を与えるもんじゃないということを、将来生まれた時からの生活で知ってるんです。これが日本文明なんですね。日本文明はヨーロッパみたいに力が正義っていうことになるとね、力が正義ですから、でかい家がいい、華やかがいい、 中にあんなシャンデリアがいいとこになるんですけど、日本の場合は自然が正義ですから。で、自然を見ると、自然っていうのは、非常に立派なんですね。お互いにそれほど殺し合ったりはしないし、必要最小限は、まあ、生物ですから、お互いに、命が必要だったりしますけどね。だけど、節度っていうのを持ってるんですね。で、節度の中で、自分の分っていうかね、自分の人間として一人の分が、自分の住んでる日本列島という自然の中で、まあ、どのくらいでいいかってことを知ってるわけですね。ですから、まあ僕はこのブログで取り柄っていうのを2回も分けて書きましたけど、今、皆さんが、まあ学校の先生はよく分かって指導されておられるかもしれませんけど、一般に言われてる取り柄っていうのは、なんか足が速いとか、金が儲かるとかね、成績がいいとか、ピアノが弾けるとか、そういうのはですね、力の正義で生じるんです。で、日本人は自然の正義ですから、自然を見たらそれはね、優れた動物がちょっとはいい思いしてますよ。だけどそれはもうほんのわずかなんですよ。僕なんか大谷さんがね、ものすごく活躍してること本当に嬉しいですよ。もうついネットなんか見ると見ちゃいますけども、やっぱり僕は昔型の日本の野球がいいですね。なんで野球してんですか？野球が好きなんですよ、僕は。まあ大谷さんの評判がいいのも、ちょっとそういう日本人の野球に対する態度っていうのが、アメリカ人のマネー中心のお金稼げればいい。契約金がいくらだったらやるけど、いくらだったらやらないっていうのはちょっと違いますよね。やっぱり自分が野球が好きだ。自分の野球の技術を磨いて、ドジャースに貢献しようっていう精神性がやっぱ入るんです。あの精神性が入るってことが日本文明なんですよ。だからね、僕ここでね、第3章に日本人の満足。つまり、日本人っていうのはマネーでは、お金では満足しないんですよ。GDP では満足しないんですよ。日本人の満足する方向は違うんです。それを失っちゃいけないって言ってるんですよ。何でも満足。それで、こそっとね、ちょっと弱いやつから、これ力の正義ですから、弱いやつをいじめようってんで、年金からちょっと主婦に行くやつを減らす、ロートルに行くのを減らすってわけだ。で、昔の日本人はそうじゃなかったんですよ。父母をちゃんと敬ってですね。それで、まあ、お父さんお母さんあんまり贅沢な生活はあれだけども、まあ、お年も召したから、まあ、ゆっくりお茶でも飲んでくださいというようなね、心のこもったケアだったんですよ。今のはね、裏でね、減らしていこうとかね。まあ、僕はマイナンバーカードの健康保険の紐付けをちゃんとしたシステムにすれば問題ないと思うんですけども、あれもひどいんですよ。何しろね、僕もどうやったらいいかって調べたら、なんかね、なんとかを買ってカードリーダーを変えとかね、それからなんかスマホのところにペタッとつけろとか、あれおよそ書いた人はね、役人ですけど、全然ね、80歳の人がこれでどうしたらいいかってわからないですよ。だから、そういうところは今完全にヨーロッパ化して、マネーマネーっていうようになって、弱いものはいじめるというふうになると。だから年寄りは老人は自決しろなんつった評論家いるんですけど、やっぱそうなる。それは何を社会的に意味するのか、その人は何の文明で生きてるのかっていうことをもうすっかり忘れてると。私はそう思いますね。まあ今日は萩谷明夫のちょっと写真を出して、これちょっと議論があるから私出したんですけど、まあ茶室出してもいいんですけどね。日本人がどういうものに心の満足を求めてきたかという本質をですね、やっぱり理解して、今後の日本の行く末を決めなきゃいけないと思います。なおね、この前ね、コメント見てましたらね、ちょっと消したみたいですけどね、武田はね、そういう競争心、力が正義という競争心があったから発展したの、知らないのかって、いやいや知ってますよ。それはここ200年だけの、ヨーロッパがだから強くなったのはそれなんですよ。それはそうなんですけども、それが人類普遍的な価値観でもないし、方法でもないんです。それから、物がもう充足したら、経済活動を優先するのから、違う方向に行かなきゃいけないってしょっちゅう言われてるじゃないですか。今までどうだったから、これからもそうしようったらダメなんですよ。昔はみんな武士が刀刺しててみんな切り殺してたから、今でも刀刺していいじゃないかって、それダメなんですよ。だから、その人ね、ちょっと考え直してほしいんですね。今までは GDP だったんですよ。それは僕もよくわかってる。GDP と資本主義が、ある意味、 人類の物質文明に力を成したことも認めます。僕それを言ってんじゃないんですよ。だけど私が今ここでひばりクラブで言ってるのは、今後我々が豊かな人生ね、満足した人生、輝く日本を得るためには今までの延長線上では疑問がありますってことを言ってるわけで、それをねコメントでね、武田は知らねえのか今まで力の正義が通用したから物質文明が盛んになったのかって、じゃあそれはよく分かってます。だからこのブログでもね、例えばお百姓さん、農家の農村の風景っていうのはもう弥生時代からつい最近まで、戦争の前まで変わりません。それが一気に機械化して今はガラッと変わりましたね。その変わった後の正義の指針っていうのをね、どのようにしたら我々は豊かな生活を続けられるかっていう議論をしてるんで、まあ、ちょっとね、なんか今までこうだったから何言ってんだなんて言ってたらね、やっぱりダメですね、と思います。はい。